あるラジオ番組で、伊集院光さんが言っていた話なんですけどもね、よく事故現場で救急隊の人たちがブルーシートを持ってマスコミの方々のね、カメラから被害者の方を隠すということをやっている、そういうね、行為がなくなれば、ああいうふうにブルーシートを持ってる人も救助に回れて、もっとスムーズな救助ができるんじゃないかっていうことをお話をしていました。先日のね、神奈川県の登戸であった悲しい事件の時もそうかもしれないんですが、確かにマスコミの方がね、我々の代わりにいろいろ取材してくれるということはありがたいのですが、何も見たくもないものっていうと変な言い方になりますけども、私たちにとっても見ない権利っていうのもそろそろ生まれてきてもいいんじゃないのかなと思います。必ずしも全部が全部知りたいことばかりではないし、また全部は全部ね、テレビ局の方で用意することでもないんじゃないかななんと本当にラジオを聞いてて思ったんですが、難しい問題がいろいろ絡んでくるんでどうしようもないのかもしれませんけども、でもああいう事故現場でね、救急隊の方がでもそういうことをしなくてはいけないということはもうやめた方がいいんじゃないかな、そろそろ見直す時期なんじゃないかななんていうような気がします。トランプ大統領がこの間来てましたけども、トランプ大統領って190センチも実はあるんですね。優勝した力士さんよりも3センチも大きかったと、てっきりそんな大きい人じゃないと思ってたもんですからね、なんで末席にソファーを引いて、なんて普通にねあぐらかいて座ればいいじゃんと思ったんですが、190センチじゃおそらく100何キロでしょう。そうなるとあぐらをかいてっていうのも無理なんでしょうね。外国の方を相撲に招待するっていうことを考えると、やっぱり難しいものがありますよね。まさか天皇陛下がお座りになる席にご案内するっていうのもねえ。この番組は鈴木 V ストロム650によって全国の鉄道制覇が目標で、いよいよオールスターのファン投票が始まったけども、今年はまるっきり興味がわからない。それよりも頭の中は北海道一色である私黒川が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第127回のお話は、黒幕の間違いだらけのインプレッションと、雪の回廊はやっぱりすごかったぞ。前回はね、高高さんと日光へ行って、その後草木ダム、曽原ダムを過ぎて、追上温泉は透明感でいっぱいというところもできました。では今日はね、2日目の様子のお話でございます。いよいよね、うぬぼうさんもいらして3人でのツーリングのスタートでございますが、まずは透明感、朝ごはんのお話をしたいと思います。餃子の満州が経営しております透明感ですから、やっぱり朝ごはんからこう餃子が出てくるのかななんていうような気がしますよね。以前泊まった時はですね、水餃子があったんですね。しかも一人一人におかずがあって、普通の旅館と一緒の感じ、バイキングではない、最近入るのバイキングではないんですが、で今回もそうなんだろうなと思って行ったんですけども、サラダバーはあるんですけども、それ以外はね、ちょっとおかずの数が減っているような感じで、ちょっと寂しい朝ごはんになってしまいました。餃子がなかったんですね。せめて水餃子ぐらい欲しいなとは思ったんですが、皆さんがね、泊まっていた中でのご意見があったのかもしれませんけども。でもね、やっぱりせっかく餃子屋さんの旅館なんでね、朝からちょっとそういうのも食べてみたいなというような気がしますが、確かに2日目に朝から餃子食べてしまうと、ちょっと匂いがっていうのもあるのかもしれませんけども。もちろんね、朝風呂の方はね、堪能しましたよ。こちらね、の放送ではちゃんと言えませんでしたが、天然温泉の源泉かけ流しでございますんで、自家源泉からね、引くかけ流しのいいお湯でございまして、 pH が 7.8 という弱アルカリ性で皮膚病にいいそうでございますんでね、いろいろなご紹介が遅くなってますが、パーティールームもね、8から40名様でありますんでね、ふと思ったんですが、糖質万歳で使っちゃってもいいんじゃねえかななんて思ったんですけども、まあそうなると予約の方がえらいことになってしまうので難しいところがありますけどもね。でもね、ほんとそういうところでちょっとパーティーもやってみたいなというような気がいたしますが、大人1泊朝食付き6400円税込みでございます。日帰り温泉は600円からということでございますんでね、ぜひぜひ行っていただければと思います。交通の方、沼田方面からですと国道120号線大原という交差点にですね、右手に大きく追上温泉の看板がございますので、右折して道なりに進んでいただいて温泉街を目指してください。橋を渡ってすぐのところにランちゃんが微笑んでいる透明感待ってます。駐車場も大きいのでね、お車でも安心でございます。ぜひぜひね、日帰り温泉でも寄ってください。まあでも日帰り温泉行くとね、ビール飲んでっていう風になっちゃうんで、本当は辛いところなんですが、さて、いよいよ2日目のね、お話の本題の方に入りたいと思います。2日目一番最初に目指しましたのはヤンバーダムでございます。建設にね、いろいろ紆余曲折のありましたヤンバーダムですが、順調にね、工事の方進んでいるようでございます。ヤンバーダムへ行くためにはですね、沼田の市街地を抜けなければいけませんので、国道120号線にと進んでいきます。国道120号線と言いますとね、最近は別名、とんかつ街道という名前がついていますが、本当は日光ロマンティック街道っていうんですけどもね、微妙なところがございます。そのぐらいまあ最近はね、とんかつ屋さんが多くなりました。以前、もう10年以上前の話なんですが、私がゴルフなどを生意気にもやっていた頃は、とんかつ屋さんなんてそうそう見なかったんですけどね。で、その前に、とんかつ街道からではありますが、トンネルの話題を一つ。こちらね、120号線、沼田の市街に抜けるためにはね、峠を越えなければいけなかったんですね。その名前が、シーサカ峠という峠でございます。最近はですね、シーサカバイパスというのができましてね、シーサカ白沢トンネルとね、シーサカトネ、トンネルという2つのトンネルができたおかげでね、峠を越えないで済むようになりました。峠があった頃、旅の駅でありましたね、まあドライブインなんですけども、オルゴール感があったの覚えてらっしゃいますか？峠のね、途中というか峠の一番のところにオルゴール感があったんですが、まあそのトンネルができたおかげで、まあ皆さんが行かれることがなくなってしまったということもあったんでしょうが、まあ残念ながらね、閉館になってしまいましたけども。この峠のおかげでね、渋滞していたこの国道120号線なんですが、トンネルのおかげで、渋滞がなくて嘘のようにスムーズに進めました。トンネルの効果って本当に絶大なんですね。そんなトンネルを越えてですね、いよいよとんかつ屋さんが両方に出てきて、まもなく沼田インターって頃になったところです。高田さんから給油のリクエスト、どちらがいいんですかねなんて言ったところにですね、すぐ目に飛び込んできたのが安いセルフのエネオスのお店がありました。で、まあ私もまあ余裕はあったんですが、まあね、入れといた方が無難だろうと思って入ったんですが、なんとびっくり、こちらね、カードオンリーのお店だったんです。セルフで、しかもですね、エネオスカードオンリーのお店、初めて見ましたね。まあコーポレートカードでも持っていれば便利でしょうし、地元の方の囲い込みにも便利なんでしょうけどもね、私らみたいな一元のね、遠征チームには使えないシステムびっくりいたしました。まあそういうことでね、どうやってもこれ入れられないよということになったんで、今回給油をするのは諦めましたけども、まあ勉強になりましたね。こういうとこがあるんだということで、そこで今度どこかで給油しようということになって坂を下っていきましたけども、そうそう、追上温泉ね、先ほどから坂を下ったなんて言いましたけども、実は追上温泉、沼田市街からは上りのね、上ったところにあるんです。だから今日はね、どんどん下っていくイメージでございます。やがて右側にですね、一年中フルーツ狩りのできる原田農園の看板が出てきます。こちら、私の会社の組合行事ではよくお世話になりました。また脱線いたしますが、果実の里原田農園さんというふうにね、お名前の方も変わっております。観光バスもね、かなりの数泊まれるような広いところでございます。いちご狩り、今の時期まだいちご狩りもやっているようですね。あ、もう6月になっちゃったからダメか。5月のこの時期はいちご狩りもやっていたんですが、 この時期はイチゴ狩りもやっていたんですけど、そうそう、ここのねイチゴ狩りはね水耕栽培なんでかがまないでいいんですね。ですから便利でございます。あとリンゴ、リンゴの時期はリンゴも取れますし、ブルーベリーまたねそういうこともできます。ちなみに今度の6月16日にはですね、さくらんぼの種飛ばし大会もあるそうでございますんでね、さくらんぼ狩りと食事、お食事のねセットもあるようでございます。ぜひぜひ原沢農園ね、沼田のインターチェンジから近くでございますので行ってみてはいかがですか。でもう一つお土産のスポットというと変なお話なんですが、まあ甘いもの好きな私なのでこの辺はちょっと勘弁していただきたいと思うんでお付き合いください。沼田インターの脇にですね、ちょっと交差点からは入りづらいっていうか分かりづらいのですが、こちらにですね助けまんじゅうというお店があるんです。大丸屋製菓という会社がやっているところなんですけどね、上州名物と銘打っておりますこの助けまんじゅう、これがね茶色のねやや薄皮でございます。福島の薄皮まんじゅうのね柏屋でしたっけ、あのほど薄くはないんですけどね、皮はねふんわり、そしてねこしあんがびっしり詰まったおまんじゅうでございます。結構な食べ応えですよ。まあ、まんじゅうというとこう温泉まんじゅうのちっちゃいのを思い出すでしょうけど、もう一回り少し大きめっていう感じでございます。こちらの助けまんじゅう、ぜひぜひね、これは本当に上州名物をお土産に喜ばれますので、一度 お買い求めいただければと思いますが、嘘か誠かな都市伝説が実はありましてですね、こちらの助けまんじゅう、お店のね家紋がね丸に十なんです。丸十、これってあの鹿児島の島漬けの丸十なんですよね。群馬なのになぜって思ったんですが、何でもかなり前に島漬けにお金を貸して、まあその結果家紋に塩を許されるということになったらしいんですが、ちょうど島漬けも厳しい時だったんでしょう。まあ家紋を売ってお金をっていうのはいつの世でもあるもんですよ。まあそんな助けまんじゅうをねちょっと皆さんに紹介しながらも、道路の反対側だったんで寄れなかったんで、残念でしたが、さて、沼田インターの方を過ぎまして、いよいよ沼田の市街に入ります。交差点で止まってびっくり、高高さんからね、ラーメン屋の隣に情報店がありますよ、ね、この辺はびっくりいたしましたけども、まあ地方ということを山ん中って言った方がいいのかな、だとかね、そういうのを駆除するためにも銃砲、猟銃とかが必要ですんでね、そうするとやっぱり銃砲店が必要になりますよね。まあ私の中には、あの学生運動華やかな頃のね、栃木県真岡の銃砲店を襲ったというようなお話しか思い出に出ませんが、ましてや沼田ですからね、ちょっと行けば浅間山荘事件もって思っちゃうんですが、そんなことを考えてたのは私いくつなんでしょうかまあ浅間山荘事件はねリアルタイムで見てますけどね、まあそんなことはどういうのもいいとして、で市街地を抜けますとですね、私の目の前には JR 東日本の白い商用バンが目の前に、交差点を右折する JR 東日本の商用バン、そう沼田駅前じゃないか、ついてきてなんて思いませんでしたいやあまりね、実はこの線は上越線はね、写真を撮りに行こうという気がしないんです。まあいいとこがあるんですけどね、はい。まあそれにですね、実は今走っている自分の道もかなりの急勾配なんですね。勾配の鎖坂の道なもんですから、ちょっとそこでね、まさか急ハンドルを切ってっていうのもちょっと気が引けるもんですからね、ましてや沼田駅も国道から行くと離れていますのでね、時間をかかるということで、涙を飲みましたけども、まあそういうなことをやっておるうちにですね、国道17号線と国道145号線の分かれ道になります。下河原田というところの交差点でございます。こちら、下河原田町の交差点ですね、新鷺橋という立派な橋を渡ったところにございます。左に行けば長井食堂、あのねもつ煮が有名な長井食堂が待っておりますが、さすがに前の日の夜にね、餃子に煮られるに野菜炒めかにビールが入ってなんつってる私ら、ここにねもつ煮を入れてはちょっとねって感じがいたします。でもね、本当に言いますと、ここ国道17号線には入ってですね、少し行ったところにですね橋がかかってるんです、上越線のね、さっきはあんまり興味はないと言ったんですが、そこの橋を渡るところは綺麗です。 写真のスポットですね。はい、撮り鉄さんにとってはいいところでございましょう。また外れちゃいましたね。で、私たちは国道145号線まっすぐ進みますけども、交差点を過ぎてすぐに左に右にの上り勾配でございます。結構な上り勾配を走っていきます。今井峠を越えて、とりあえず中之条市街を目指していくんですが、こちらの道は国道145号線ね、途中には関越道でよく見る看板のロックハート城があったり、道の駅中山盆地があったりいたします。ロマンチック街道、日本ロマンチック街道といいましてね、長野県は上田から、ね、栃木県は日光までの320キロを結んでおります。国道145号線と120号線で結んでるんですよね。変な話ですが、寄り道スポットの道なんですが、まあ残念なことにロックハート城もね、中山盆地、道の駅も中山盆地も寄りませんけども、まあおじさんたちですからね、しょうがないでしょう。ロックハート城でも行ってみたいなというような気はしたんですが、いざ現物を見て、というような感じがいたしましたね。はい、おじさんと行くとこんではないな。この145号線の道の駅中山盆地、テレビ東京のね、あの道の駅リレーとか言ってですね、芸能人が何組かに分かれまして道の駅を走ってリレーするっていうね、番組で今出ておりました。なかなか良さそうな道の駅でしたね。うん、さて話がずれました。で、このことはやってみました。国道145号線で高々さんから給油リクエストをそろそろ入れたいよ。しかしあるのは JA のスタンドばかりでございます。高々さんは JA がお嫌いのようでございます。しかもね、セルフがいいというお話、どうも自分でバンバンするのがお好きなようですね。自分でバンバンなんて、これまた古いお話ですが、何人の方がわかるんでしょうか。はい、でやがてですね、中之条市に入ります。伊勢町というところでですね、右折をいたしまして145号と国道353号線の併設路線に入ってまいります。で、ちょっと走りますとね、伊勢町神ね、伊勢町上かな、そのところで四万温泉、あの4つの満のね、四万温泉に分かれる353号線とこれから我々が進む145号線に分かれてまいります。で、いよいよね、中之条の駅前について、まあさすがにもういいでしょうというところでコスモ石油が見つかりましたんでね、コスモ石油の方で給油いたしました。給油してですね、そろそろじゃないのという声が実はかかってくるんです。ブイストの間もなく納車という産む坊さんね。あ、まあこの時はまだまだ納車までかれこれ先だなんてお話があったもんです。実際には先日白いブイストが納車されておりましたね。青のカラーリングがなかなかいいおしゃれで、新しいブイストもいいなぁなんてふと思ってしまったんですが、浮気はしませんよ。はい、ということで、まあ産む坊さんにね、私のブイストに乗っていただこうと、ね、高々さんがセールオーツになって、私が高々さんの CB1300 に乗ろうということになりましたね。群馬原町のロータリーでちょっと乗り換えをいたしました。そうです、これからが私の間違いだらけのインプレッションが始まるわけですね。初めての CB1300、 密かにビビっておりました。直四もね、教習所の CB7 班以来ということで、もう何年ぶりだろうということで本当にビビりましたけど、まずは間違いだらけのインプレッションにお付き合いを、ね、いただきたいと思いますが、あくまでも機械音痴な黒学の感想ですんでね、そんな怒らないでください。まず吹き上がりはどんな感じかなということでスタートなんですが、クラッチがつながらないんですね。ふーんという無駄な吹かしをしてしまいました。まあ V 車と違ってというか、タカさんとの差かもしれませんけど、私実は指が短くてなおかつ握力がないもんですから、ハンクラがですね、どちらかというと手前の方が助かるんですね。はい、ちょっとタカさんの位置はちょっと遠いというか、 CB1300 の位置は遠いのかな。うん、V 車の時よりもちょっと遠めでハンクラをつながなきゃいけないんですが、まあおそらくね、レバーがあるでしょうから、自分のものになったら、こう、位置をクイックイと直せばいいんでしょうけども。で、しばらく、ここで145号を走ってですね、ヤンバダムの建設ドームに行くんですが、まずは、走った感想なんですが、エンジンがでかい、重い、 まあ重いといってもね、特に持ったわけじゃないんでよくわかりませんけれども、走っていてですね、なんかこうガソリンタンクの下にお餅があるっていう感じがしましたね。やっぱり 1300cc のエンジンっていうのもあるんでしょうか。ブーストとかね、その前は ER6F でしたんで650しか乗ってませんのでね、そんな感じがしたのかもしれません。でもね、ハーレーの試乗会の時にはね、1000何cc のね、やっぱり1200ぐらいハーレーだってありますから、そのぐらいのエンジンのもので乗ってるんですけどもね、特にね、ものすごくそういう風に思いました。続いては、曲がらないだけど曲がり出すとキュッて曲がるね、タカさんがいろは坂で苦労していましたからね、曲がらないっていうのは分かっていたんです。でも本当に曲がらない。でもその癖してね、曲がり出すとキュッっていう感じで、意外にね、小回りする感じで曲がりました。だから逆になんだかこう、こけそうな勢いがついてしまうんですね。で、まあ、これはもしかしたら自分のね、かけ方、荷重のかけ方がね、よるかもしれません。どうしても ER6F は前傾姿勢。まあ、ブイストはね、そういう風にアルプスの山を登るっていうんで、右に左にと曲がりやすいっていうことで前輪が細いですから、気づかないうちに私荷重で曲がるんじゃなくて腕力というか上半身の力で曲がっているのかもしれませんけど、 CB1300 みたいにね、重いしっかりしたバイクの時はね、正しい荷重のかけ方ができないと苦労するかもしれませんけども、本当にこう曲がらないんですね最初ね。でも曲がり出すとキュッと傾く、こうなんて言うんだろう、なかなか口で説明するのは難しいですね。キュッと小回りをするっていうか、ですからなんかこうタイヤがね、タイヤっていうかこけそうな感じでグッと曲がるんでね、難しいもんがあるなっていうような気がいたしました。タカさんが苦労するのもしょうがないなっていうような気がします。あとエンジンの感覚です。直四はスムーズに回りますね。最初は無駄に回してしまいましたけどね、クラッチミートの感覚がつかめてきますと、だいたいスムーズにこうギアチェンジもできましてね、エンジンをふーっていくんですが、よく直四は電動モーターのように吹き上がるよなんてお話を聞いていたんですが、確かにそうでした。嫌な振動もなくふーんと吹き上がってくれましたね。ということで、普段の感覚より一足低いギアの方で走らさせていただいたんですが、まあエンジンの方はね、トルクも十分あって楽しく見ました。確かにね、このエンジンなら長い距離乗るのも楽じゃないかなというような気がいたしましたね。はい。あと、足つき。足つきはべったりだったかな?というか、あまり覚えてないんですね。足つきは楽だったなって忘れるぐらいですから、多分、本当に楽勝だったんでしょう。ただ、あの重さ、やっぱりですね、交差点なんかで止まると重いよなっていうような気を、その都度その都度感じましたね。走り出してしまえばそんなの全然気にならないんですが、止まるたびに、高々さんがよく言ってました。駐車する場所を間違えたら絶望的だよ。はい、本当にその絶望的な意味が分かりました。あとメーター。メーターはですね、アナログですよね。針でした。ですからかっこいい、いかにもバイクというような気がしますが、デジタルに慣れてしまった私にとっては見づらい。しかもですね、市街地での乗用域に使う速度域はメーターの左下の方でね、ちょこちょこ動くだけですんで、まあこの辺は見づらいなーなんていうような気がしましたけども、でも高速に乗れば逆にね、高い位置に来るんで見やすいのかもしれませんね。あとガソリンがレギュラーなのはいいことですね。てっきり廃屋だと思っておりましたが、レギュラーガソリンなのは非常に良心的でいいなと思いました。さすがホンダさんっていう感じです。あとミラーの位置なんかはタカさんがカスタムしてね、ナポレオンミラーに変えてるんで参考にはなりませんけども、若干見づらい位置かななんていうような気がした感じでございました。まあそんな感じで間違いだらけのインプレッションかもしれませんけども、国道145号線を走りました。で、岩島駅でいいんだっけ、そこの駅前を左折いたしましてね、県道375号線ヤンバダムの、なるほどヤンバ資料館へ目指していきました。こちらヤンバダムのね、建設についての資料館ということなんですが、まあ資料館という名前のね、プレハブ小屋なんですけどもね。で、こちらの方で少しね、紆余曲折あったこととかいろいろ勉強させていただきました。遠くに見えるヤンバダムを確認、ダム湖に沈む町のね、形跡を探したんですが、なかなか見つからずに、まあ吾妻線の線路かなんとか分かったぐらいでしょうか。プレハブ小屋の前にはやりましたダンプのね、タイヤ ハイタイヤなんですが、うわでっかいなこれなんて思っていたんですが、それがね遠くの方で見るとちっちゃく見えてね、あれどんなに積んでんだろうななんていうような気がいたしましたけども、そうそうクレーンでねダンプを下ろしてました。やっぱりクレーンでダンプを下ろすぐらい深いんだろうななんて気がいたしましたけども、そんなことでね見ていましたら、あそこ吾妻川に走りますヤンバ大橋というところなんですが、日本一高いですねブリッジバンジー、これやってるんですね。まあ期間限定です。ダム建設中でございますんでね、ダム建設のこのダム湖へ飛び込んでいくんですが、高さどれぐらいだと思います？日本一の高さって106メーターですって。よくやるよなっていうような気がいたしますよね。ちなみにこれ本当ダムが完成するまでですので2019年限定です。今年いっぱいです。ぜひ行ってみたいという方はですね参加してみてください。ちなみに2万円だそうです。まあ106メーターから飛び降りますからね、安全の保障ということを考えると2万円もやむを得ないのかな。でもね結構ね女性がやってましたよ。はい、あの時だけども女性が5、6人待ってましたもん。びっくりでした。 V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。